大家好，我是中文教练、中文老师的洪华。こんにちは、中国語コーチ、中国語講師の洪華です。現在ですね、Amazon から社会人でもいつから中国語が身につく、日本にいても中国語でスラスラ会話ができる本が出版されています。Kindle 版、ペーパー版どちらもあるので、語学上達のヒントにぜひ読んでみていただけると嬉しいです。心を込めて書いております。今日はですね、韓国人の、ね、方とお話しして、やっぱり確信したことっていうことをお話ししてみたいなというふうに思っています。はい。ですね、最近なんですけど、最近だけではないかもしれないんですけど、私結構周りに、いろんな背景の方だったりとか、海外の方とか、いろんな方とお話しする機会が、あるんですよね。で、その中で、韓国のね、あるとあるママさんとちょっとお話しする機会があったので、こんな話をして、すごい私が、やっぱりそうなんだなって確信したことをね、お話ししてみたいと思います。はい。で、その方はですね、ちょっと年配な方なんですけど、私よりも年配な方で、お子さんが結構大きい方なんですね。で、お子さんがもう社会人になったのかなっていう方なんですけど、いろいろね、お話をしていく中で、私実は韓国語を話すんですね。で、その韓国語を話す、韓国の方っていうか分かって、で、挨拶をね、韓国語で、ニュアンセヨーからね、始めて、その、つかみアニュアセオだけじゃなくて、その後のチョヌンって、私の名前はこうこうこうですっていうふうに話した時に、相手がすごいびっくりされて、で、話せるの?みたいな感じでびっくりされたんですよ。で、私のですね、韓国語能力っていうのは、なんか、めちゃくちゃベラベラに話せるかっていう、より、なんか日常会話ぐらいなんですね。なんですけど、結構発音を褒めていただくことが多くって、びっくりされることが実は多いです。で、でもね、その韓国語をその後ね、ずっとやってるかっていうと、そうじゃないので、衰えてるなっていうのは正直あるんですけど、その後ね、多分相手がめちゃくちゃ言われた時に、やっぱちょっとね、聞き取りが難しいっていうのはあります。でも、韓国ね、好きなので、なんか韓国のお友達もいたりとか、韓国に留学したこともあるので、実はね、ここでは中国語のこといっぱい話すんですけど、実はそういった背景があります。で、その、韓国人のママとお話ししていた時に、私は中国語のね、先生やってるんです、みたいな話をしていたら、私はね、福岡で育ってるんですよ、みたいな話をしてたら、その方の、お子さんも日本で育ったらしいんです。基本的に。で、その韓国に帰ったりもするけど、基本的に日本で育ったんです、みたいな話をしてて。で、そうすると、韓国語は日常会話ぐらい話せるらしいんですよ。だけど、そのおじいちゃんおばあちゃんと話せる、と会話はできるぐらいあるらしいんですね。でも、なんていうのか、やっぱり日本の方が上手らしくって、で、大きくなった今、韓国語をもっと勉強したいって言われるそうなんですね。で、そうなんですね、いいことですね、みたいな話をしてたんですね。やっぱルーツもね、あるし、その方たちの子の、その方のお子さんたちは韓国の方になるので、いいことですね、みたいな話をしてたんですよ。でも、韓国のね、ママさんが言っていたのは、お子さんたちは小さい頃はみんなと日本にいてみんなと違うのが嫌だったから、なんか日本語の方をすごい多く話してたらしいんです。で、でも今は、お子さんたちが大きくなって韓国語をもっと勉強したいって言われて、みたいな、なんかちょっと悩ましい表情を見せていたんですよ。で、私その話をする前に、私はその中国語で子供たちに話しかけてたりとか、絵本読んでますみたいな話をしてたら、うちはね、みたいな感じで話されたんですよ。で、その時の表情とか、声のトーンとかが、なんかもうすごい心に刺さって、で、私ね、何度もいろんなところで、ブログとか、音声とかでね、配信してきてるんですけど、やっぱり、幼少期に、そういう環境があるのにもかかわらず、親がね、認識してなかったりとか、伝えてなかったりとかっていうことで、子供たちが大きくなった後、本当ね、大学生とかね、それこそ社会人もそうだけど、それぐらいの年齢になってから、やっぱり母語をとか母国語を勉強したいなとかしとけばよかったっていう方、本当に多く聞くんですよ。だからね、この肌感覚でそういう、ふうに思うっていうのもあるけど、 でも実際にこのね、仕事をしながら、まあ私はライフワーク、もう使命感を持ってやってるっていうのもあるんですけど、そういうふうにね、言われる方ね、本当に多いんですよ。だからその時に、やっぱり幼少期ってすごいキーなんだなって、ポイントなんだなってすごく思う。そうで、幼少期じゃなかったとしてもですよ、家の中で、どういうふうに、その方の場合だったら韓国の文化をお伝えしてるのかとか、どういうふうに、どっちもね、大切なんだよ、みたいなこと話したり、それだけじゃなくて、語学、その方だったら韓国語、私だったら中国語、台湾語ですね、を話しているのかとか、っていうのってすごい大事なんですよ。でもね、みんなとね、一緒じゃないのが嫌だっていう感覚とかも、周りからも聞いたこともあるし、そういうふうに育ててるっていう方ももちろん知ってるので、価値観の違いだなと思うので、何とも言えない。ただ一つ言えるのは、その親がそう思ってたとしてもですね、その子供が大きくなった時に、振り返ったら、なんで、母国語がそんな上手くないんだろうみたいに感じる時とかって、やっぱあるはずなんですよ。それはね、私も感じたことあるし、だから私はそう、なんだろうな、そういうふうに、自信を持って話してもらいたい、子供たちの自信を持って話してもらいたいし、当たり前だっていう感覚になってほしいんですよね。でもそのね、当たり前だっていう感覚を育むためには、もう本当に小さい頃からとか、家の中ではこうするとかね、どこかしらルールを決めてやっていかないと、大きくなった後じゃやっぱり遅いんですよね。それだと、やっぱり周りと同じ、スタートになる。で、それが悪いわけではないんですけど、やっぱり多分ね、自分の中で悔しい気持ちとか、なんでっていう気持ちが、そういうルーツを持ってる子って生まれることが多いんですよね。そう。だから、なんかやっぱり自分の国の文化とか語学をすごい大事にしてほしいなってすごく思いました。そして小さい頃からの教育だったりとか、親がね、伝えるっていうのは、親ね、本当労力もね、時間もかかるんですけど、そういう長期的な視点を持って、子育てしてね、来れたらよかったなってね、その時すごい思ったし、今自分にとってもやっぱりそういう長期的な視点ってすごい大切だなっていうのを思っています。まあ私はね、もう本当にその語学っていうのにすごく好きっていうのもあるし、そういった教育をね、知らず知らずのうちに、その親からね、受けてたっていうのもあると思うんですけど、決してね、うちの親はなんかこうじゃないとダメだよとか全然なかったんですけど、語学に対してはそういう、まあ、貫いてきたっていうのがあるので、なんかそれを私はとても影響を受けたと思うんですね。でもやっぱり良かったなってすごく思うし、語学ってね、一日じゃ身につかないし、本当ね、実践なんですよ。から全然ね、違う、ね、国の方と、まあ、この前も会ったんですけど、その時にお話しして、で、私、その方のね、国の言葉、例えば、ありがとうはどうやって言うのとかって聞いたりした時に教えてもらったんですけど、そんな1回2回じゃ覚えられない。いや、当然ですけど、やっぱ覚えられないものなんです。だから、まあ、それがね、もう私の中では、例えば、まあ、韓国語とかね、英語だったらもうわかるんですけど、それが全然違うフランス語とかスペイン語だったらもうやっぱりいつからになるわけですよ。だからそういった感覚になってほしくないなっていうふうに、私はその子供たちに対しても思うし、そういうルーツを持った子供たちにもそういうふうにすごく思うんですね。だからそういう話になったら熱く語ってしまうんですけど、でもそれって本当最高のプレゼント、語学って最高のプレゼントだなってすごく思うんですよね。なので、もしなんか、このね、ポッドキャストを聞いてたり、この私のブログを読んでる方がいたら、なんか、小さい頃にやって意味あるのとかってね、思わないでほしい。家でやって意味あるのと思わないでほしい。絶対に意味あるし、今ね、毎日毎日子供たちに対してやってる教育っていうのは、植物の水やりと同じですから、いつ花咲くかわからない。でも必ずインプットされていて、必ず芽が出る日があるし、必ず本人がなんか感じる時が来る。そして話せてよかったなっていう日が来る。で、そういうふうにね、までなれば、もうその言葉っていうのはもう本人のものになる。で、そこから磨きがかかるかとか、上手に表現が言えないとかっていうのも本人の問題だから、もっと勉強していけ、行ったりとか、学習していったりとかすれば、もちろん磨かれていく。それは私も今でもすごく思うし、日本語でね、話してるんですけど、まあ、中国語でね、話して、行くとき、日本語で話すときっていうのは、まあ、どっちもそうですけど、日本語をもっと磨く、なんか、もっと伝えられるように話すとか、書くとかっていうのは中国語でも同じなんですよ。だから、 まあ、そこはもう表現の幅を広げるとかっていうのはもう自分の今後はね努力次第になるんですけど、どれだけ自分の中、自分というか子供に対して種を残せるかとか、うん、それはねすごく大切なところだし、本当アイデンティティにもね関わってくるので、もうねそんな話が出た時点で私はもうすごいこう使命感また溢れてきたみたいな感じになっております。なので、まあ、私が中国語を教える立場に今ね先生として活動している中で、やっぱりねなんだろうすごいね考えることは多くって、なんか生徒にどうやったら伝わるかとか、この人にはこれが必要なんじゃないかっていうのをやっぱりすごい考えますよね。うん、なので結構対面でのねお仕事がね増えてきているんですけど、結構評価いただくことが多いのは、なんかね、多分すごい、なんだろう、自分なりに分析してるのは、こう、まあ、まず飽きないようにね、してたりとか、うん、こう、結構構成とか組み立てとかを考えてるっていうところで、やっぱり本人たちに、学生とか受講生たちに刺激がいってるのかなというふうに思ったりもします。まあ、この話はちょっとまた別になるので、また機会があればお話ししたいなというふうに思っています。那我今天是就是讲到说有一个韩国的妈妈，就是我有机会跟她聊天，然后就是说到，因为她的小孩都已经成人了，已经在就社会工作，那就是说到，因为我现在的我现在小孩都很小，然后可是我有跟小孩子说中文，然后也有念故事书。我觉得这些都对我来说很重要，因为对我来说还有小孩子都很重要，因为语言没有办法就是一天两天就能够感觉到成长，而要长期的思考，长期的看法。那因为那个韩国妈妈说她以前她养育小孩的时候呢，觉得不想要跟别人不一样，就是不想要与众不同，在别人面前讲韩文什么的，所以呢，他就当时就应该是说多用日文。我觉得这个不是不对，只是说对他的小孩子来说，可能input 的量不是很够。所以他们成人了之后说想要学韩文，可是他们已经长大了，那父母也没有办法就是说一直照顾他，因为他们也有小孩，也有小孩的事。那我一听到这个事情的时候，我就想到还是小时候或者是在家里的环境，语言的环境非常的重要，因为一定会影响到小孩的思考、想法还有人生，甚至会想到他们的自我。所以呢，有很多不同的价值观的父母，那我也认识一些不同价值观的父母，但我不会否定他们，只是说我会觉得有点可惜，因为小时候如果会说或是有这个 input，从父母的 input 的话，他们长大之后或许对某个他的父母的语言有兴趣的话，那他们就是小孩他们自己可以找办法或者去自己去学习，就是可以变得更流利，或是可以看很多书什么的，就是可以让自己学习。但如果是都没有这种父母没有就是栽培他们，栽培小朋友的话，那可能就是一开始就是学习某个语言，一开始就是跟别人一样，所以我就觉得这个就会连接到他们的自我。我觉得语言是一种礼物，如果是像我就是有在说中文要栽培的话，我觉得是长大之后一定这个语言就会他们的，对，所以呢，我觉得听到跟韩国妈妈聊到这个事情的时候，我就想到，还是家庭教育非常的重要。那虽然双语教育会有需要 爸妈的，就是爸妈或是妈妈或是两个人啦、啊，两个人的共同的这个方向还有教育，因为这不只是花时间，也要花金钱。对，至少就是买书也是要花钱嘛。对，但我觉得非常的值得。虽然你可能没有办法马上就看到，马上就感觉到有就是成就感或是成功的感觉，但是他们长大，小孩子长大之后一定会有某种感觉，某种我相信是好的感觉了。对，好，那我们今天就到这里。ということで、最近ね、中国語も入れるようにしているので、もし聞いてくれたら嬉しいなというふうに思っています。毎日ブログを書いているので、もしよかったら、ブログの方も読んでみていただけると嬉しいです。ということで、お待ち合わせ再见喽、バイバイ。